ちに感謝、終わりよければすべてよし。有限会社東美津の夏恵美です。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。インタビュアーの山口智子です。そして本日もゲストをお迎えしております。葬儀業界での活躍のお話、またご自身の今教育現場でのエンバーミングのお話ですとか、あと人材育成などなどいろんなテーマで伺ってまいりました塾原澄子さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はちょっと私と角田さんと塾原さんということで女子トークで、
はいはい、
ね、展開していきたいなと思っております。今日はテーマとしましては、今後の業界についてという大きなテーマがあるのですが、ちょっとざっくりしたテーマではありますけれども、今後の業界、ところどころ配信会、過去の配信会でもね、その話で出てましたけども、改めて今後、答えて業界についてどう考えていらっしゃいますか？塾原さん、
そうですね、葬儀自体の形はさらになんか自由度を増すかなと。対局でもう本当に決まった芸術のような葬儀と、その対局にはこれからのやはり若い方たち、まだまだ先の話ですけれども、そういう方たちがやはり自分の最後どう送りたいかって考えたときに、今の葬儀のやり方は望まないかなという感じがします。最近私の周りで30代40代の方と話をしていると、
具体的にこんな葬儀のあり方も OK なんだみたいな新鮮な現場ってあったりはされたんですか？
今までですか、はい。私の本当に幼馴染が亡くなった時に、彼女は結婚してお子さん2人いて、お子さんももう30代と大きかったんですけれども、訳あってシングルマザーになって、で、結果的に病気で最後亡くなった時に、亡くなる前に自分が死んだら、もともとの実家のお墓に入りたい。で、ご実家は真言宗の寺様というお付き合いがあったので、通常で言えば普通に通夜、告別式両方ともお寺様呼んでっていう形じゃないですか、うん、でも特に弟さんの希望で姉貴らしい葬儀をしたい、うん、でうち実家が葬儀社なんですけども、実はその弟さんは葬儀屋さんに勤めてらっしゃったんです、
はい、
で最初は彼女も亡くなった友人も自分が最後亡くなったら弟のところに頼むことにしてるけど、お顔とかは私にっていうふうに言ってたんですが、うん、途中から弟さんの方から、うちの会社だと姉貴らしい葬儀が挙げられないかもしれないと、なんかそんな相談になりまして、うん、それでもう小さい頃から知ってる私の、母のこともよく知っているので、彼女の実家の方でお願いした方がいいんじゃないかということになり、結果亡くなった時に、うん、お通夜は宗教葬でしたんですよ、
うん、
本当に、彼女は音楽も好きでしたし、お花も大好きだったのと、あとお友達がたくさんいたんですね、うん、で通常であれば、その通夜振る舞いってなんかこう料理が並んでるとイメージするじゃないですか。もともとケーキ作りが大好きな人で、娘さん曰く、普通にちょっと軽くつまめるものと、ティーパーティー的にケーキとかお菓子とか紅茶とか飲めるスペースと作りたいということだったので、うん、本当に全く彼女の好みに合わせた、もう亡くなってしまった後なんですけれども、彼女の好みに合わせた形で、やったんですね、うん、なので参列した方が入るときにやっぱり聞こえてきたのが、あんなやり方ってできるのねっていう、私の時にもああいう風にやりたいっていう声が入ってきて、うん、これは本当にこういうことがこれからはできれば、形にできればもっと皆さんあれなのかなって、だからその時の 先ほどもちょっといろいろ今までの話の中でも過去母の死に関しての話もしたことがあると思うんですけれども、亡くなった人が全部こういうことじゃない、やってみればみたいな感じで言われてる気がして、
亡くなった方がメッセージをくれているような感覚、うん、
こんなチャレンジできるじゃんみたいな。だからすごく私はその時も彼女がなんか宿題を投げていったなと思っていて、
うん、でもすごい素敵なね、
素敵ですね、うん、なんか目に浮かぶというか、そう、でもそれも本当によくわかります。亡くなった方の命題がちゃんと私たちにはさ、うん、渡されてるっていうのは、ご葬儀の仕方もそうですけど、うん、なんか例えばお通夜告別式があるっていう決まりのこうご葬儀があって、そこからなんか小さくなって家族葬みたいな、それこそもっとねコンパクトになってみたいな、それってなんか誰が作ってるものなんだろうなっていうふうに、本当に多くの皆さんが大切な人との別れの時を、うん、そこを望んでるのかなっていうのはすごく、うん、ですね。でそれと今塚原さんおっしゃってたように、亡くなった人ってそれこそ仏教の話みたいですけど、四十九日はいるよっていう、うん、なんかそれを何かで本当にここにいるんだよっていうことを読んだことがあって、ちょっと今思い出せないんですけど、その時に、まあ、ちゃんと本人は見てるなって思うし、そう、例えばうちもそうなんですけど、立ち合いなしの、ご施工がやはりあるんですけど、その時立ち合いないと思ってると大間違いよって、本人が立ち会ってるからねっていう本人がちゃんと立ち会ってどうしてくれてるか見てくれてるから、うん、油断しちゃダメよっていうお話はするんですけど、そういう中で私たちは本当に個人に特化したお仕事ですから、お式とかそういうものは関わらないんですけど、そういう時でも亡くなった人にこういう亡くなり方 の事例が来て、うん、でもなんとか個人様らしくお別れするためにはどうしたらいいんだろうっていうのもいつもいつも、うん、なんて言うんでしょうね、宿題というか、うん、出されて、そこをなんかやっていく、うん、頑張って今をやっていくと、それこそたくさんの引き出しができて、これも引き出しって言いますけど、皆さんに応援されたものを大切な箱に詰めて、また次の時に使っていくっていうことが、やっぱり命の循環なんだろうなっていうのと、この間、小さい女の子が間違って転落死しちゃったんですよね、ナースにもなったんです。彼女が、恋愛室の端にいたんです。端にいて、明日出発だねって言って、おじ、まあ、わからないんですよ。ご縁がないんですけど、でも、うちで安置するっていうご縁の中で、おじいちゃんとおばあちゃんぐらいの年齢の人がいて、間がいいって言ったんです。間に入れてって言うんですよ。でも、嘘だって、角田さん嘘だって言うかもしれないですけど、なんかこう、響いてくるんですよね。なので、で、次の日、ちょっと休みの予定もあって出発があったんですけど、うん、いないのって言うんですよね。いるよっていう、うん。ちゃんと出発見届けるよっていう。なんかそういうことって、言葉としてとか、幻聴とか幻覚とか言うけど、でも、そうやってなんかちゃんと思考の中に言葉が入ってくるんですよね。うん、だから、はい、わかりましたって言って、一生懸命移動して、間にして、でも、で、その後に、そのお嬢さんが一番先に出て行って、で、おじいちゃんが出て行って、うん、そしておばあちゃんが出て行ったんですけど、やっぱり安心して、で、そのおばあちゃんには最後までありがとうねって言いながら、なんか本当、脳幹細胞でね、なんですけど、なんか、 怖い話とかじゃなくて、うん、人としてやっぱり接していくと人としての関わりの言葉がちゃんともらえる、
うんうん、そうですね、なくなっていてもやはり日本人で、
うん、小原さんもそういったことを感じる、
うんまあ、そうですね、私は、うん、初期の時にあの家族の方にはやっぱりちょっと言えないんですけれども、うんあこれ見つかるのが早かったらあれだったなって思ったりとか、最後一人で、ね、苦しかったですねってやっぱりこう心の中で会話してたりとかあるので、うんうん、
そうなんですね、
なんか面白いですよね、なんかこういうね面白いっていう言葉が病院として合ってるかわからないですけど、うん、やっぱりそこに存在するエネルギーをちゃんと私たちに渡してくる、いつもじゃないんですよ、ねうん、そういう瞬間があるっていう、うんだからなんか時々赤よとか言われて、赤い口紅ですねって言ってつけたりとかっていう、うんうん、結構赤ってあのリスクなんですよ
ね。そうですね、確かに
あの個人様に言っても、うん、赤い口紅つけるってそんなにね年取ってる人が、うんつけたりはしない色だったりするけど、うん、ベーストだから間違いないんだろうと、まあちょっとそれましたけど、うん、でもなんかそういう感受性みたいなものは今の人は結構あるかもしれないし、うんまあ、そういう中であの大いにね、葬儀の形っていうのが変わっていってくれたら変えていってくれたら、
そうですね、
はいいいなぁと、本当に四角四面じゃなくって、何でも、本当は、あの、ルールないんですよね。ルールあるって思っちゃいますけど。
そうですね、なんか思っちゃってますね。
そう。
形式を、そう。守らなきゃいけないのかなとか。
そう。だってなんなら、例えばさっきみたいなお茶会だったら、礼服なんて着てこなくたっていいですよって、ね、皆さん、普通に来ていただいて、一緒に。あのランチ食べるとかそんな風な気持ちで来てもらったらいいですよっていうお別れだっていいんですよね、うん、あの本当に自由でいいんですけど、うん、自由がままならない、
うん、そうですね、うん、なので私がなんでこういう話をしてしまうかっていうと、もともと家が葬祭といってそれこそ100年ぐらい続いていると、あのその当時の葬儀って本当にガチガチというかだったんですよね。まあそれなりに回想者の方ももちろん来てましたけど、でもそういう環境で育ったからこそ言った方がいいなって思っていて、でそこは亡くなった祖父の母もそうなんですけど、変わっていくものでしょっていうんですよ。
そこから、
はい、なのであの当時本当に亡くなって祭壇の花が白い菊の時代で、洋花を使った時に同業者の方からすごく言われたらしいんです。葬儀なのになんで白い菊を使わないんだ、でって言われたのよねっていう話をするんですね、でどうしたのって聞くと、でもこれはお客様の希望だから、それを実現させるのが葬儀屋の仕事なのねって、でもうそれを素直に私はそのまま全部聞いてるので、ああそういうものなんだこの仕事ってっていう、で逆に迷ってる方にはアドバイスをやっぱりするっていうことは必要だとは言ってましたけど、
ね、いやー、素晴らしいですね。そういう葬儀者さんがたくさんあると、皆さんね、本当に満足いく葬儀で、あのそれこそ火葬のみとか、なんだかね、わけのわからない言葉が、どんどんどんどんね、先立っていかなくて済むんじゃないかなって。あそこのあの葬儀、それこそ良かったから、私のあふにあげてほしいわっていう、そういう。風にね、人から人に、伝わっていくんじゃないかなって思うんですよね。
なんか、その死んだ後のことってなかなか家族とは話したりする人がいないかもですけど、でももしお母さんが死んだらこんな葬儀にしてねとか、ちょっと このフランクな普通の会話でも伝えておくというのは一つ、実は大切
です、ね。すごい大切ですよ、ね。絶対みんな亡くなるから。
そうですよね。
いつかその時が来るので、その時にバタバタするんじゃなくて、そういえばお母さんのこと言ってたなっていうのを考えてもらえる。実際に、もういいよ、仮想のみでいいよ、お金かけなくていいよって、本音かどうかわかんない
ですよね。そうですね。
やっぱり娘や、ね、残された、ね、息子なのか、もしかしたらね、わからないですけど、そういう人たちが困らないようにとか、遠慮してるのかもしれないし、なんか、でも生きてきたじゃない、一生懸命。だから少しは遅らせてよって、ちゃんと遅らせてよっていう気持ちは持っていたいなっていうね、もらった命ですから。
そうですね、うん、すごく角田さんもおっしゃってることすごい大事だなと思っていて、親はいくらそういうふうに言っても、じゃあ自分は親に対してしてあげたいと思うことはないのって私は思うんですよ、うん、なんか、うんね、そんな大それたことじゃなくても、うん、でも何かしてあげたいと思うことはないのって、
うん、そのあたりはちゃんとヒアリング聞いて、希望に沿ったように進めていく、うん、そうだよですよ、私ももし、ね、親がと思うと、そんなこう身内だけでいいよって話してましたけど、もしだったらね、ちょっと昔のお友達とかも呼んであげたいしとか、なんかこういう風にしてあげたいな、ね、わかんない、こう押し付けかもしれないけど、家族なりに思うことってあります、うん、
側面があるじゃないですか、はい、家族の親として見る、お母さんとして見る側面と、一個人の側面ってやっぱりね、あるので、その一個人の側面って尊重したいですよね、お友達呼んだりとか ね。で、それがやっぱり、その一人の人の人生の、とても大切なところだと思うので。
いや、なんかちょっと今日はね、女子3人で、なんか別に角田さん、染谷社長がいつもパワフルなので、なんかこうしっとり女子、大人の女子だったなというこの雰囲気が、またこれはこれでまたいいなと思いながら伺っておりましたが、はい、今日もゲストは塾原澄子さんでした。そして実は来週がいよいよ最終回なんですが、また来週もお付き合いください。はい、今日もありがとうございました。